高橋への殺伐 EKV 改め。昔は俺もね意外と状況な方だったんですよ。状況ってのは情報に強いって書いて状況なんですけども、最近はもうめっきり情弱なタイプの高橋玲でございます。はい、こんな感じでですね、まず最初一つ目愚痴からいきましょう。なんでこのポップガードを外す人がいるのかね、なんかわかんないんですけど、このマイクのこのあれですよ、よくねえなんて言えばいいんですか、網網のやつ。なんでこれ外しちゃう人がいるのかわかんないんだけど、これはねなんかマイクを吹いたり、風がなんか口から出た風でボッてなるのとか防いでくれるとても素晴らしいもんなんですよ。だけどこれをなんか撮る人がいるんですよ。1週間に1回絶対に撮られてるっていう感じなんですけどね。はい、そんな感じでザコラチは例によって上がってませんのでアンサーは返せません。でなんだっけ、そうだ、あまりにもつまらない回2連続で上げてしまいましたね。どうもお耳汚しを失礼いたしました。なのでまあ聞かなくていいよっていう回は聞かなくていいって書くんで聞かないでください。はい、そんな感じでまあ一応ね回数をちゃんと重ねていきたいので、1回か2回あったかな、もうあまりにひどいから上げないっていうのが何回かあったと思うんですけど、まあそういうのもあるけど、まあ聞かなくていいやつは本当に聞かなくていいって書くんで、はい、そんな感じでよろしくお願いしますね。はい、まあ最近のちょっと社会派ラジオ的な話をしてみようかな。最近なんかその政治が熱いですね。いろいろなんか政治に興味ない人でも政治のことばっかで、まあ国会が開いていたっていうのもありますけれどもね、国会が開いてる間はそういう何ですか、そのNHK にしても国会生中継が行われていたり、あれほどつまんない番組はないよね。あれだってさ、もう時間に余裕のある神々の遊びじゃん。だってあれ本当にだってね、家にそれもう本当に国会ね興味あって、もう見逃したくない、どういう発言がどう起こったのかっていうのをちゃんとこの目で確かめていきたいっていう人が見てるのかもしれないですけど、基本的にこういう僕たち学生とか若い人はあれはクソつまらないですよね。だってまとめて見れちゃうんだもんね今の時代ね。まあそれもあるけども、あれほど時間を無駄にする番組は僕はないと思うんですけども、その国会が開いている間はそういう感じでいろんな問題が起こったりするわけですよ。中でも今回盛り上がったのはやっぱ森友学園と加計学園ですよね。この2つはっきりなんか僕のこのラジオを聞いてる人がほとんどいないっていうことを利用して言うと、正直国民は多分あんまり興味ないと思うんですよあの問題。ねえ、そう思いませんか。このサークルの中、そして僕の所属している学科の中でも、いやー加計学園ひどいよねっていう話をする人は一人もいませんし、バイトしてても加計学園がさみたいな話をしてる人はほとんどいない。なんか多分国民は本当に興味がない。あそこら辺は興味があるのは野党と一部のその関係者だけだと思います。その学校が近くにあるとか、実際にそこに通ってるとか、息子が通ってるとか、なんかそう期待していたみたいな、本当に一部の人しか興味を持ってないと思うんですよね。うん、あとは本当に野党が多分そこにさ、本当になんかなんで興味のない、国民が興味のない問題をそこまでずっとずっとニュースでやって追い続けて、すごいなんか深いところまで行って問題が深刻化しているのかっていうと、多分野党がねその政権を奪うのに必死だからなんでしょうね。まあだからまあ実際内閣支持率っていうのは落ちてるんですけども、まあそんな多分すぐ回復しますよ。だからそのどうにかして突き崩したいっていう、その小さいところをついてついて、小さくはないかもしれないけどついてついてついてボロを出して、それで政権の支持率をね下げてしまおうっていうのが、もう魂胆が見え見えであって、なんかそこで裏でやり取りしてるんだろうなっていう、なんかその政治的な汚さもさ、なんか国民に伝わってきてしまってますよねあれはね。本当にだから本当に興味ないっていうのが、どれだけ興味ないかっていうと、ほとんどの人が加計学園、獣医学部、この2つぐらいのキーワードだと思うんですよ。安倍首相、総理のご意向、怪文書みたいな、その辺のねよくニュースで言ってるキーワードしか多分興味ないんですよみんな。 うん、だからもうそろそろやめた方がいいんじゃないかなっていうのが本音ですけどね。本音っていうか、まあ、多分みんな思ってるでしょう。またそれみたいな、何言ってんのみたいな、ね、獣医学部とかだって聞いたって、僕たち特に僕なんて教育学部ですから作りゃいいやんって なるん、多分なんかそれいろいろなんかね、あの金があるんでしょうけど、だからそういう一言では言えない問題で、だからこそこうなってるんでしょうけど、つまらないよね。なんとかもっとだったら、まあ、その競合罪がなんだ、テロと準備罪がなんだみたいな、そういう問題の方がどちらかというとやっぱその議論してほしい問題であって、なんかそのさ、本来その国会で審議する問題ではないじゃないか。その問題が起きなければやらなくてよかったようなその問題をだよ、なんかそのやってるのがさ、なんかもう本当に無駄だなって思うよね。なんか他のもっとさ重要なさ案件があるんじゃないの、国会で審議するようなっていうのが、まあ、国民の真の意見であって、7月2日東京都議員会議員選挙ですけれども、皆さん選挙に行きましょうね。選挙7月2日、期日前投票もちょうど昨日か、告示したのは公示か、公示になったのは昨日かな、昨日ぐらいからポスターがね貼られ始めて、でもやっぱ政治によほど興味がないと、その候補者のツイッターとか、あとはそのホームページとかに行って調べるっていうことはほとんどないんじゃないかなっていうので、あと新聞読む人も今少ないし、だから一番有効なのはあのポスターだと思いますよ。やっぱりポスターをいかに工夫して、いかにいいこと固めて若い人を取り込むかっていうのも重要なんじゃないかな。まあ実際、やっぱ世代によって違うなっていうのはさ、あのポスター見るだけでわかるよね。あ、別にこの政策やっても俺たちに得ねえなっていう老人向けの政策ばっかやってるやつと、その若者の良さを引き出しますみたいな、若者の住みやすい安心して住める東京都へみたいなこと書いてる人もいれば、なんかその本当にね受け手によって違うんだなっていうのがありますけども、僕が投票する人は大体通りませんねなんででしょうか、なんででしょうか。まあなんか惜しいところまで行くんだけど、まあ大体やっぱりね強いと言われてる人が、まあこの人だろうって言われてる人が通るのがその議員選挙でございますけども、まあまあまあ、どんぐらいなんでしょうね東京都の選挙の、投票率っていうのはどのくらいか分かりませんけど、まあ、選挙ちょっとワクワクするんで、18歳なのかな東京都議会議員選挙も、衆議院選挙とか18歳だけど、どうなんでしょうか分かんないですね。そこら辺にもう本当に政治への興味がないということが丸見えですけど興味ないわけじゃなくて、自分に関係ないことに興味がないだけなんですよね、やっぱね。18歳、俺が18歳だったら知ってるもんだって、うん、俺が18歳だったら都議会議員選挙が18歳からだとか、そこら辺の細かい問題分かんないですけど、まあ、多分知ってると思いますよ。僕がもう23になる年だから知らないっていうだけだと思うんですね、はい。ちなみに埼玉市長選挙は 30% ぐらいだったそうですねまあひどいもんですよ、はい。そんな感じで、この番組は、30分間私がですね、ベラベラと喋り続けるブルースなお時間でございます。まあ今回もゲストはいませんけども、今回からはガンプラのコーナー中止にしますあれね、なんでかっていうと汗かくんだよ、すごい。なんかもう必死になっちゃって、なんていうの、喋るその言語やと、わかんないけど、その なんとかやっていうのはわかんないけども、そこら辺がね一緒に使われちゃって、多分すごい体力消費なんだろうね、汗をすごいかくの。だからやめた、夏だし暑いし、はい。そんな感じで、あ、この前ねやってたのが、なんで子供はすぐいじめとかに発展するのかっていうのをなんか NHK かなんかでやってたんだけど、すごいねあれ、なんか LINE とかですごい言い合いになっちゃうんだって、中学生とか高校生は。なんでかっていうと、それ思春期は前頭前野っていう、なんかその感情をコントロール、理性っていう、まあ、いわゆる理性の部分が発達してないっていうか、うまく使えないから、もうすぐ思ったこと言っちゃうんだってさ。だから大人で同じ実験で LINE とかでなんかそのグループで会話してみようみたいな感じでやると、大人は全然喧嘩にならないんだけど、子供はすぐ喧嘩になって、はお前バカだろ死ねみたいな。であとスタンプが悪いみたいだね。スタンプっていうのはなんか結構煽りみたいなスタンプが多いから、そういうのをやられるとムキーってなっちゃう子供とかが多いらしいですよ。なんかそのだから子供っていうのはその感情を抑えられないもんなんだなっていうことを学びました何の番組だ、全然方向性が見えない。だってこの前までガンプラやって、関智一さん、継承役でいきます、この番組は。関智一の、ね、下品なラジオの話をしてたんですよ。 昨日もヌプチャパの話してましたよ。ヌプチャパ、ヌプチャパっていうのはどんな競技なんでしょうかって。この前はローションを顔に流して、それでおでこからおっぱいプリンを口に流し込もうっていう、そういう競技だったらしいんですけど、あれは水泳競技っていうことになったらしいですよ。まあよくわかんないですね。はい、そんな感じで、まあ、関智一さんのラジオの話もしつつ、今回はラジオの話と鷲崎さんの話を主にしていきたいと思います。はい、それでは30分間よろしくお願いします。高橋霊の殺伐 EKV 改め、この時間は霊戦がお送りします。
EKV100 回行ったみたいだよ。
すごいね。
ザコラジも100回行くためにはどうしたらいいと思う？
それはね、次回から100回、99回、80、98回って取っていけばいいと思うよ。ザコラジ、
高橋霊の殺伐 EKV 改め。はい、それではやっていきましょう。フリートークのコーナーでございます。これがなかなか難しい。だいたいさ、なんかいつからでしょうね、この BGM なくしたの。今さら戻せないんだけどさ。BGM なくしちゃったからさ、なんか BGM ないと本当に間が目立つんですよね。でもだいたいプロのその声優さんとかのラジオは BGM なしでやってますよ。なんかその、まっすらうまく使って。でもやっぱりね、そのメール、お便りっていうのがないと、このフリートークのコーナーっていうのはなかなか持たないものであって、うん、お便りくださいって感じですね。で、この前最近見た、じゃあなんていうの、なんていうんだろうな、エンターテインメントな話、最近見たね、エンターテインメントは、レ・ミゼラブル、竹比べ、ベニスの商人、忘れぬ人々っていう、この4本立てなんですけど、どれがいいですか？どれがいいかな。まあそうだな、これはあんまネタバレするのも良くないから、そうだね、一番気になるところはベニスの商人で行こうか。ベニスの商人ね、気になるところで止めてやるから覚えておけよ、本当に。気になるところで止めてやるからな、本当に。見ざるを得ない状況で止めてやるから、本当に。まあベニスの商人、悲劇ではないんですけど、まあ、あれですよ、天才ウィリアム・シェイクスピアが書いた小説ですけれども、戯曲ですね、戯曲になりますけれども、これがですね、どういうお話かっていうと、悲劇ではないんです、悲劇ではないんですよ。で、まあ、あらすじを説明しましょう。気になるところで止めますからね。ベニスの商人、まあ、これは誰のことを指すかっていうと、アントーニオっていうね、人なんですよ。アントーニオっていう、まあ、おっさんがいてですよ。まあ、有名な商人でベニスに立ち寄るわけですね。で、この人はまず4隻ぐらいいろんなところに向かわせて、今商売をしている途中です。まあ本当に偉い人なんで自分では行かないんですね。船を何隻も持ってるんですね。で、その人がベニスに立ち寄りました。はい。で、まあその時、ある時ですね、お姫様、ポーシャっていうお姫様がですね、父親の莫大な遺産を継いで、結婚相手を探しているという状況になっております。で、その結婚相手どうやって決めるかというと、父親の遺言でですね、金の箱、銀の箱、鉛の箱、それぞれに、あるものが一つずつ入っていて、その中のどれか一つにポーシャ姫の似顔絵、まあ、肖像画が入っているので、それの入っている箱を見事当てた人と結婚するっていう父親の遺言がありまして、まあ、美しさで有名だったので、各国からですね、まあ、エジプトの王とかがですね、求婚に来るわけですね。で、そのやっぱりその物語的にその適当な王とは結婚させられないので、主人公格の人と結婚させなければいけないので、そのエジプトの王とか、私には金しか似合わないと か、その、ね、言葉が書いてあるんですよ。何時はこの箱を手にする者は全てを手に入れられるとか、なんか本当のものを見通すことができるみたいな、なんかそんな感じのなんか言葉が書いてあって、それを読んで、私はこれがぴったりだみたいなこと言って、どんどん外していくんですね。で、そこで、まあ、一回ベニスの商人の方に戻って、そのアントーニオの知り合いにユダヤ人のシャイロックっていうやつがいるんですね。で、そのシャイロックってやつは、まあ、ユダヤ人金持ちなんですよ。で、その金貸し、小売貸しですね、やっていて、そのまああんま仲良くないんですね。ユダヤ教なんで、そもそもで、アントーニオはキリスト教で、もうキリスト教になれよみたいな感じで仲悪くて、で、そのシャイロックは アントニオのことちょっと嫌ってるんです、恨んでるんですよ。なんか唾吐きかけられたりしてて、アントニオ別に悪いやつじゃないんですけど、シャイロックに厳しくて、でシャイロックはアントニオを嫌っています。でそこにバッサーニオっていうアントニオの弟子がちょっと相談があるんだけどって言ってくるんですよね、アントニオのところに。でその相談っていうのが、そのポーシャと結婚したいから俺もその箱を当てに行ってみたいっていう相談で、でもそれにはちょっと貴族のふりしなきゃいけないし、お金もないからお金貸してくれってアントニオがバッサーニオがアントニオに頼むんですね。でそれでアントニオは親友だから情に熱い人物なので3000ダカッと貸すんですよ。でもその今高校商売の途中なんで全然手元にはお金がないから、氷菓子のシャイロックにお金3000ダカッと借りるんですよ。でアントニオはその商売がうまくいけば全然もっと倍々のお金が手に入るから全然3000ダカットなんて返せるっていうことで、証文ですね、ちゃんと契約書みたいのを3000ダカット 3ヶ月後までに返せなかったらお前の心臓の近くの肉 1ポンドをもらい受けるっていう証文を書くんですよ。まあ全然余裕だろってアントニオは思ったんで。でシャイロックは肉らしいんで、本当に返せなかったらお前心臓の近くの肉1ポンドくれよっていう風に書いて、まあそれでオッケーってなって契約が交わされて、バッサーニオは3000ダカットを持ってポーシャに会いに行って、見事鉛の箱を当ててですよ。で結婚の方に行くんですけども、その時なんとアントニオの船全てが沈んでしまいます。もう期限ギリギリ3ヶ月ぐらいの時に船が沈んでしまって、アントニオはお金を返せなくなりました。さあそれでですね、アントニオは返せないから許してくれって、でバッサーニオがそのお金持ちのポーシャからお金9000ダカット借りてきて、でそれがあるからこれでなんとかしてくれって言うんだけど、シャイロックは肉らしいアントニオがうざいから、もうその1ポンド心臓の近くの肉を絶対にもらうっていう風になるんですね。さあアントニオ絶体絶命どうなるのでしょうか。ベニスの商人乞うご期待。はい、ということでですね、本当に面白いので見てください。そのだからシャイロックにアントニオは殺されてしまうのか、アントニオの憎いだけで9000ダカットに見向きもしないシャイロックをどう眺めるのか、果たしてポーシャとバッサーニオの恋の行方とはという感じですね。本当にそんな感じのストーリーでございますよ。面白いんですよこれが、本当にぜひ見てみてくださいよ。他なんかね、竹比べはちょっと意味わかんない、新女さんと緑さんの恋物語ですね。まあ、読んでみてもいいんじゃないでしょうか。面白いですね。はい、あとどうしようかな。じゃあやっぱりここは次はですね、ラジオの話、一週に一回はラジオの話をしようと思うので、ラジオの話に行きたいと思います。はい、じゃあ一回ジングル話みますよ。
新しいジングルどうしようか。
やっぱ俺はかっこいいのがいいな。
リズム感あるっていうのもいいよね。
セリフ系はもうあるから歌うっていうのはどう。
何がいいかな。じゃあさ
ん、
この流れをジングルにするっていうのはどう。
いいね。
賛成。
たか
ほ
し
れ
いの
さ
つば
つ
EKV
よっしゃ
ーし
ょい。100回超えてもずっと一人で担当 EKV。
はい、BGM 流そうかな。やっぱ流した方がやりやすいんだよな。ガンプラは友達って言いたいところだけど、今日はお休みでございます。じゃあおすすめ紹介っていう BGM にしようかな。はい、じゃあ今回はですね、どのラジオにしようかな。ミューコミプラスは前話した気がするので、じゃあね、聞きやすいところでまずラジコを入れましょう。ラジコアプリ、アップストア、グーグルプレイストア、両方にあると思うのでラジコで聞きましょう。文化放送ね、うちは電波の入りが悪いからっていう人にもですね、ぜひおすすめしてください。そんな人いるのかって感じですけど、 AM ラジオもくっきり聞けちゃうラジコをどうぞダウンロードお願いします。別に回し物ではございません。はい、じゃあ今回はそんなラジコを入れた初あなたが聞く番組としておすすめ、おすすめかな、わかんないけども、僕が結構微妙に好きな、大体毎週ってわけじゃないけど、大体毎週聞いている栗田寛一の栗カントリークラブっていうのをですね、紹介したいなと思いますよ。日本放送で、毎週火曜日夜9時30分から9時40分まで10分間ですね、やっている番組なんですけど、これがなかなか面白い。まあ、栗カントリークラブ、栗田寛一さんですね、あのルパン三世の声でおなじみの栗田寛一さんですよ。モノマネの、ね、人ですね。いやすごいんですよこの人。まあ、ラジオ、栗カントリークラブっていうくらいなんで、カントリークラブ、ゴルフの話ですね。 をしてるんですけども、ゴルフ別に知らない人でもなかなか楽しめてしまうようなそんな番組になっていて、最初ねなんか意味わかんないって言っちゃいけないな、よくわかんないって言ってもいけないな、栗高木さんが考えたであろうなんかミニドラマをするんです。その時事のねとその時々の話題を使ったミニドラマ、まあザコラジみたいな感じですよ。ザコラジみたいな始まり方をするんですね。これがなかなか面白い。なんとかだなって言って終わるんですけど、絶対にねこれ栗田監督さんのなんか持ちネタなのか僕は分かんないですけど、まあこれ聞いてみてください。本当に今聞かないと分かんないな、この面白さは。そのまあ、基本的に栗田監督さんがこういうどういうことがあったっていう、まあ、そのエピソードトークがメインなんですけども、まあ、ゴルフ別に知らなくても、まあ、ゴルフって多分大人になるとやる可能性が高くなるスポーツ第1位だと思うんですね、まあ、今の学生のうちはあんまやったことない人が多いと思う。僕も全然1回もなんていうんですか、コースには行ったことなく、コースっていうの分かんないけど、そういう人は分かんないけど、打ちっぱなしぐらいしかまだ行ったことなくて、全然行ったことないんですけど、ゴルフね知らない人でも楽しめるこの栗田貫一の栗カントリークラブ、すごくおすすめでございます。他にあんまり語れることがなかったから次のラジオに行こうかな。あ、君待ちの話しようか。じゃあやっぱ先週言いましたね、君待ち、あすみかなの君待ちです。 A&G リクエストアワー、あすみかなの君待ちっていう番組があるんですけども、これ毎週日曜日のお昼の11時から、お昼の11時、午前11時から午後13時までやっているですね、番組がございまして、これなかなか面白いんですよ。どういう番組かっていうと、リクエストをね本当にかけ続ける、珍しいですよねこんな番組。コムチャットカウントダウンとはまた違って、コムチャはその時々にランキングを作るんですね。リクエストの数に応じたコムチャの、コムチャとベスト10を作るんですけど、それとは違って本当にリクエストそれぞれいついつ見て、その中でスタッフが選んだリクエスト曲を流すっていうね、そういう番組なんですけども、これがなかなか面白いで、聞いてる人がね、やっぱお昼なんで深夜ラジオばっか聞いてる若者だけじゃなくて、おっさんが多分多いんでしょうね。おっさんおじんおばんが多分いっぱいいるから、おじんおばんのバチグーな曲をですね、流していく感じなんですよ。だからこの夏メロっていうか、もうそんな曲俺聞いたことないよっていうくらいの曲まで流れるですね、この番組本当におすすめで、この前公開録音しててすごかったですね。もう本当にフェスみたいな。文化放送って浜松町の行ったことある人は分かると思うんですけど、北口降りて本当に目の前にあるんですよ。浜松町文化放送って言いますけれども、その降りてすぐでサテライトプラスっていうのがその文化放送のローソンが1階にあるんですけど、その右側かな、入り口のすぐ近くにサテライトプラスっていうのがあって、そこにもう何百人っていう人が集まったみたいで、そこでもうフェスみたいな感じになって生ライブとかやったんです。遠藤健一さんと北谷博さんですよ。遠藤健一さん分かんない人、ガオガイガーで検索、そしてエコがいいんだ、ワンパンマンかな、それはジャンプロジェクトだけど、あ、まあ2人とも北谷博さん、遠藤正明さん、両方ともジャンプロの人ですけれども、まあ、検索して聞いてみてください。遠藤会とかいうのも主催してますんでね。あとは北谷博さん、まあ、この人はもう言わずもがな、もう We Are ですね。 We Are でもう一躍有名になったすごい熱い、ジャンプロジェクトの部長と言われている人ですけども、この2人がですね生ライブ、生 We Are を歌ってましたよ。すごい本当に、もうなんかその公開生放送なんで、その自分は俺はねその行かなかったんですけど、ラジコでタイムフリーで聞いて、すごかったね、ビブラートすごいんだね、やっぱねプロってね、もうすごいねっていうくらいになるんで、まあ、今からでも遅くない、日曜日まで聞けるこの A&G リクエストアワー、あすみかなの君待ちを、ね、後半の部分に遠藤正明さんと北谷博さんが出てくるので、ぜひ聞いてみてくださいよ、本当に面白いん で、あとねそのフェスみたいっていうんですけども、ジョジョの君の冒険の歌えないのがなんか惜しいな、その血の定めっていう曲があるじゃないですか、ジョジョって叫ぶやつが あれのね、みんなだからだから歌えないぐらい表現できないんだけど、ジョジョってすげえみんな叫んでて、まさにフェスみたいな感じですね。で隣には電車が走ってるんですよ、ちゃんと。すごいよね。はい、はい、そんな感じで、まあ、あすみかなの金町ぜひおすすめなんでね、できれば青木優馬さんがアシスタントをやっている回を聞いてみてください。だから、来週は中倉龍道さん、6月25日の金町は中倉龍道さんなんですけど、だからその次だね、7月の初回の回ちょっとぜひ聞いてみてください、面白いんでね。はい、他何の話しようかな、もう特に話すことがなくなってしまったので、今回のラジオの話はここまで、今日は28分ぴったしに終わります。
子羊の塩蒸し美味しかった。
あれ、これも美味しそうじゃない。
頼もう。
え、レイセン頼むなら、じゃあ俺も柿の羊羹頼む。
はい、すいません。柿の羊羹と、
レイセンは食べてこそレイセン。カンガルー、レイセンがゆえの灼熱。
じゃあバッチューチョンも。
ファ、え、バッチューチョン。
高橋例の殺伐 EKV 改め。
高橋例の殺伐 EKV 改め。この時間はレイセンがお送りしました。
はい、エンディングでございます。何話そうかな。なんか最近思ったんですけど、ツイッターってやっぱ良くないねSNS ってさ、本当に最近出てきたものですけど、なんかもう SNS なしの社会は考えられないような社会になっちゃってて、これすごいなって思うわけですよ。僕が多分、だって僕たちっつっても、まあちょっと今の1年生とかには分からないかもしれないんですけど、小中学生の頃はSNS はおろか LINE もなくて、 LINE だって俺が高2の頃の高2の春ぐらいに流行りだしたからね。他はだってそうだな、中学生の頃とかそれこそ俺は Yahoo メールとかで好きなこと連絡取ってたよそんなレベルですよ。携帯も持ってない時代 でパソコン使ってんの早かったんだよ俺。小学生の頃からパソコン使ってたってすごい早かったんだよ。小学生って言うとだって何年前だ、2001年は小学1年生だから2006年ぐらいからちゃんとパソコン使えてたんで、10年前のパソコンってどんなんだか知ってるっていうくらいですよ。だって今この、だって薄型モニターが主流の時代で、4対3がもう普通なわけですよ。まあ4対3のモニターはまあこれはこれでいいんですよ。反応速度が速いっていう利点があるんで今でも使っているところたくさんあるんですけど、その薄型モニターが主流になる前、そしてまあだからフラッシュですよね。大城フラッシュ動画っていうのがすごい流行ってた時代を知っていますか。まあ、この話はまたしましょう。なかなか懐かしい話題になってしまうのでね。僕の小学生の頃の遊びはスーパーファミコンでしたね。はい、ファミコンは実は世代じゃない、スーパーファミコンとゲームボーイの世代でした。はい、そんな感じでここまでのお相手は高橋レイでした。また来週、さようなら。